みなさんこんにちは、ジャパニーズポッドです。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
オーディオブログ第4シーズン第21課、正月。
こんにちは、ジェシーです。
ゆういちです。このシリーズではジェシーさんと一緒に日本の行事、祝日を紹介していきます。
このオーディオブログを書いてくれたのはどなたですか？
宮地ひろえ先生です。
ひろえっていうことは女の人ですか？
はい、そうだと思います。僕はまだお会いしたことはないんですけどもはい、この宮地先生は高校で国語を教えてたそうで、まあ、このシリーズの他にも日本の作家や日本の歌についてブログを書いてくれています。皆さんそちらのシリーズもぜひチェックしてみてください。
宮地先生が今回紹介してくれる日本の行事は何ですか？
お正月です。それでは聞いてみましょう。
正月、新年を祝う行事、正月。日本では明けましておめでとうございますと挨拶をしますが、なぜ年が明けることがめでたいのでしょうか？それは正月には各家庭に年神様という神様が来てくださるから。この年神様はその年の豊作と一家の健康を約束してくださる神様なのです。冒頭の挨拶は、年が明け年神様が来てくださるとはおめでたいことですという意味。わざわざ神様が家に来てくださるのですから、特別な飾り付けや料理などを準備します。例えば門松、これは松や竹などを使った飾りで、家の門の両側に立てます。門松には神様が初めに降りて来られると言われています。他には締め飾り、これは藁という植物を乾燥させて作った縄で、玄関の軒下に飾ります。それによって神聖な場所だということを示すのです。さらに餅も正月ならでは。古来から餅は特別な日の食べ物でした。人々は年神様を迎えるにあたって餅をつき、お供えをします。そして1月1日に神様にお供えした餅のお下がりとして食べるのが雑煮。またおせち料理も作ります。元来季節の変わり目である節句に神様にお供えした食べ物がおせち料理だったとか。次第に正月が最も重要な節句だと捉えられるようになり、正月料理のことをおせち料理と呼ぶようになりました。この他にも様々な正月特有の行事や習慣がありますが、いずれも年神様に畏敬と感謝の念を示し、家族の幸せを願う気持ちが込められています。
さて、今回のブログは年の初めの行事、正月から始まりましたね。ジェシーさん、どうでしたか？
そうですね、明けましておめでとうございますの由来が初めてわかりました。
あ、はい。
どうして年が明けておめでたいのか知らなくて、前から不思議に思ってたんですよね。
なるほど、まあ、今日解決してよかったですね。
はい、
はい、実は僕も普段は全くこの明けましておめでとうございますの意味は意識してなかったんです。
あ、そうなんですか。
はい、
その年神様が来てくれるのがおめでたいってことなんですね。
はい、リスナーの皆さんはもちろんご存知だと思うんですけども、明けましておめでとうございますっていう言葉は、まあ、その年の一番初めに会った時に使うんですよね。
そうですね、言うだけじゃなくて年賀状とかメールに書いたりもしますね。
あ、そうですね。ちなみにこの年賀状というのは、こう前の年にお世話になった人に書くハガキのことです。ジェシーさんは年賀状って書きますか？
あ、私初めて日本で過ごしたお正月は頑張って年賀状作りに挑戦しました。
おー、すごいですね。
はい、 文房具屋に行って、はい、かわいいシールとか白紙のハガキを買って自分で作ってみたんです
、は
い、
なるほど。
なんかそういったもの作りが好きなのですごい楽しかったです、はいはい、でも最近は正直あんまり書いていないですね、
はい、
あのゆいちさんは？
あ、実は僕ももうかなりめんどくさくなってしまってですねもうほとんど書きません。はい、まあでも中学生くらいまでは友達に毎年書いてたんですけども。
うーん、ちなみに今年は何枚書いたんですか？
0枚です。
あれ？
はい、まあ基本的にあのまあこう年賀状っていうのはこう相手に1月1日に届くように書くので、うん、ということはこう12月中に頑張って書かなくちゃいけないじゃないですか、
うん、そう
ですね。まあ、なので、まあ、結構こう年末にめんどくさいなというのがまあちょっとあります。
ちょっとわかる気がします。
はい、あの僕の大学の先生なんかは未だに500枚とか書くって言ってましたよ。
え、500枚？
はい。
そんなに？
はい。まあ友達だけじゃなくて仕事とかでまあお世話になってる人とかにも書くと、まあ、かなり数が多くなってしまうみたいなんですよ、うん、でまあそれで年末のこう忙しい時に準備するのはかなり大変なんじゃないでしょうか。
そうですね。
そういえばあの日本の年賀状というのはアメリカではクリスマスカードみたいなものなんですかね。
ああ、そうですね。年賀状みたいに家族、親戚、あとお世話になった人に送りますね。
あ、はい。まあ、だから最近はあのこう日本の年賀状っていうのはこう若い人とかを中心にだと思うんですけども、うん、書く人っていうのがすごい少なくなってるみたいなんですよ。
なるほど。
はい。なのでまあその代わりにこうメールで年賀状を書くということにするみたいなんですね。
あ、そうですね。メールの方が簡単に送れますしね。
はい。でまあ、このメールで出すときなんですけども、このよく使われるフレーズがあるのでここで紹介しますね。
はい、
まあ、これジェシーさんも知ってるかどうでしょうか。
どうでしょうね。
はい。明けおめことよろ。
え、そんな簡単な問題でいいんですか？
お、失礼いたしました。
多分このレッスンを聞いてるようなリスナーはみんな知ってると思います。
お、わかりました。じゃあちょっとこの明けおめ説明してもらえますか。
あ、はい。明けおめが明けましておめでとうですよね。で、ことよろが今年もよろしく、省略したフレーズです。
その通りです。さすがジェシーさん。はい、まあ、この明けおめことよろっていうのはまあ若者言葉ですので、まあ、かなり砕けたカジュアルな言い方というふうになります、うん、まあ、ですので目上の人とかフォーマルな場面では絶対使ってはいけませんが、まあ、友達同士ではよく使いますね。
そうですね。お正月限定、役に立つ表現ですね。
はい。
ところでゆいちさんはお正月はどうやって過ごすんですか？
まあ、基本的にはまずあの正月の前日、まあ、つまりあの大晦日に友達と会って遊んだりして、うん、まあ、そのまま1月の1日の朝まで起きていて、朝になったら神社に行きます。
え、ずっと起きてるんですか？
はい、そうです。
へー、
まあ、最近はちょっとあの年なので、まあ、あんまりやりませんが、
いやいやいや、
まあ、こう最近まではオールをしていました。
あー、オールする、若い人がよく使うジャパニーズイングリッシュですね。
はい。
このオールはオールナイト、オールナイトからですか？
あ、そうだと思います。一晩中起きてるということです、
うん、
で、まあ僕は12月31日に、まあ、オールした後1月1日になって、まあ、神社に初詣に行くということです。
へえ、楽しそう。若者っぽいですね。
まあ昔は若者でしたから。はい、まあ、ジェシーさんはあの今年の正月はどうやって過ごしましたか？
あ、私は実家に帰って。
あ、なるほど。アメリカに帰ったということですね。
はい、そうですね。家でゆっくり家族と過ごしました。
はい。
あの日本と違って正月の日に何か特別なことをしたり特別な料理を食べる習慣はないんですけど、大晦日に友達同士で集まってパーティーをすることが多いですね。
オールはしますか？
オールはしますね。そうですね。あのカウントダウンをしたり。
はい、若者ですね。
そうですね。
はい、まあ、こう日本に住んでいるリスナーの皆さんは正月をどうやって過ごすんでしょうね。海外のリスナーの皆さんはどうやって過ごしますか？
ぜひコメントしてください。
それじゃあ今回はこの辺で。
それじゃあまた。
さようなら。
Again at JapanesePod101.com you'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.